语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ミュージアム台湾、台湾博物館、最初のコーナーは台湾通信です。このコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています。こんにちは。この時間担当は早田です。さて今日は2月28日です。2月も今日で終わりです。明日からは3月ということになります。まあ、このところですね、台湾は暖かい日が続いています。これ旧正月春節のお休みが終わってからですね、なかなかいい天気になっているんですね。台湾の今年の冬ですけれども、ちょっと寒い時期があったんですけれども、この春節の休みを過ぎますと、まあ、ポカポカとですね、この春のような天気になっています。まあ、春を通り越して、まあ、時にはですね、初夏のような、まあ、かなりですね、気温が高く上がる時もあります。ということで、まあ、さすがにですね、この春節というだけありまして、まあ、春節というのは、まあ、春の節と書きますね。ということでですね、この春節を過ぎますと台湾に春がやってきました。で、もっともこの春節というのは、まあ、旧暦で祝いますね。ということで、これ新暦と比べますと毎年時期がかなりずれてきまして、まあ、今年のこの春節はですね、2月12日ということで、これ昨年などはこれ1月中に春節を迎えましたけれども、今年は2月ですね。まあ、ちょっと遅いということで、まあ、ちょうどですね、この台湾が春を迎える季節に、まあ、今年は春節がやってきたということですね。まあ、春節、春の節がやってきますと、これからは暖かい春になるということでは必ずしもありませんね。これ年によって違うわけですけれども、まあ、今年はこの春節がやってくるのが比較的遅かったということで、まあ、ちょうどですね、この台湾が春を迎える時期にあたりました。で、この春節が終わったばかりなんですけれども、また連休なんですね。今日は2月28日ということで、まあ、台湾は228記念日という国定休日になっています。で、日曜日ですので、明日3月1日がですね、その振り替え休日ということで、まあ、今回は3日間ですけれども連休となりました。まあ、土日月という3日間の連休ということで、今日2月28日はその連休の真ん中の日ということになります。で、春節の休み、今年はですね、台湾では1週間のお休みとなりました。で、それからですね、半月も経たないうちにまた連休ということで、まあ、皆さんこの休みボケになってしまうのではないかと思いますけれども、まあ、今年の春節2月12日ですね、まあ、それを挟みまして1週間のお休みで、2月17日から仕事を始めですね、これ国定休日が終わったのが2月17日ということで、2月17日から皆さん正式にお仕事を始めています。で、この仕事を始めと言いましてもですね、まあ、最初のうちはまだお正月気分が抜けていないという状況だと思いますけれども、このお正月、台湾ではですね、実はこの旧暦の1月15日までがお正月の期間というふうに考えられるんですね。まあ、現在の社会ではそうも言っていられませんけれども、まあ、春節が2月12日が今年ですね。ですから、1月15日です。旧暦の1月15日は2月26日ですね。で、この2月16日、旧暦の1月15日というのは、まあ、元宵節というもう一つのお節句があるんですね。まあ、元宵節、元というのは、元という字ですね。元、それから宵は、宵闇の宵、それから節は節です。元宵節というお節句となっていまして、まあ、この日でですね、お正月は終わりますよという合図なんですね。で、この元宵節、旧暦の1月15日ですけれども、この元宵節の最大のイベントというのはランタン祭りというものが行われます。で、このランタン祭りというのはもともとですね、廟などを、まあ、多くのランタンで飾ってですね、まあ、明るく照らすという行事だったんですけれども、まあ、それが近年ではですね、これが廟やお寺ですねから外に飛び出しまして、まあ、非常に大規模な イベントとして行われるようになったんですね。ということでこの元宵節のランタン祭りというのは、まあ、台湾の年中行事の中で非常にですね、賑やかで、まあ、きらびやかなお祭りということだったんですけれども、まあ、今年はですね、やはり新型コロナウイルス感染の影響で、まあ、あまりたくさん人が集まるのは良くないと。で、この元宵節のランタン祭りですけども、非常に大勢の人出があります。こうした場で密が発生して感染が拡大しては大変だということで、まあ、各地でですね、予定されていましたこのランタン祭りですけれども、これが中止あるいは延期となっていますね。で、この台湾最大のランタン祭りですけれども、これは毎年ですね、政府がバックアップをしまして、まあ、各地持ち回りで開催されています。まあ、台湾ではですね、代表的な観光イベントとなっていますけれども、今年もともとこの新竹市ですね、台湾北部の新竹市で開催される予定だったのが、これが中止となっています。この台湾最大のランタン祭りですけれども、経済効果がですね、台湾元で100億元、日本にしますと360億円ほどだと言われていまして、まあ、新竹市ですね、今年開催市となっていたんですけれども、これを中止するということにあたりましては、まあ、断腸の思いでの決定だったようですね。ということで台湾はですね、この旧正月の休みに続きまして、今日はですね、この228記念日の連休の真っ只中ということになります。で、この228記念日というのはですね、台湾の戦後政治で最大の事件と位置づけられています。228事件を記念したものですね。で、この228事件ということについては、まあ、ここではですね、ちょっと説明を省かせていただきます。まあ、これまで、現在に至るまでですね、非常に大きなですね、台湾の社会、政治に禍根を残す事件となっていますけれども、これを記念した記念日ですね。で、3連休ということで、旧正月の1週間の連休に続いてまた3連休ということで、皆さんちょっとですね、気持ちが落ち着かないのではないかと思いますね。なかなかやはり休み気分抜けきらないという感じがするんですけれども、ではですね、この休み、長い休みがあった後、まあ、何日ぐらいかけて、ようやくですね、この普通の平常心に戻るのかという調査が行われました。まあ、つまり休みボケ何日ぐらいで治るのかということなんですけれども、これ、旧正月ですね、春節の前に行われた調査で、まあ、春節の休み1週間だったんですね、連休1週間ということで、じゃあ休みが1週間だったら回復するまでにどのくらいかかるのかという調査なんですけれども、やはりですね、このすぐにいつも通りの仕事モードに入れるわけではないと答えた人が 49% で、まあ、半分ほどということになります。では何日ぐらいでですね、まあ、平常の気持ちに戻ることができるか、まあ、通常を取り戻すことができるのかということについては、平均がですね 3.3 日でした。 3.3 日、まあ、1週間5日なのに 3.3 日は休み気分に浸っているというような状況なんだそうですね。で、その中でですね、 12% の人は7日間かかる、1週間はかかるということのようです。で、こうしたですね、状況、やっぱりあまり良くないなと皆さん考えているようでして、じゃあどうすればですね、この休み気分早く抜けることができるのかということなんですけれども、まずですね、正常な日常生活を取り戻すと。まあ、休みですので夜遅くまでですね、遊んでいたり、まあ、台湾の場合もですね、このお正月というのは皆さん集まって、まあ、家族で麻雀をするというようなことがありますので、まあ、なかなかですね、この生活がリズムとして壊れてしまうということがありますけれども、これをですね、正常に取り戻しておくと、できるだけ早く取り戻しておくというのがですね、対策だというのが 75.2% ですね。それから新年の仕事の計画と目標を立てておくと、まあ、新年と言いましても旧正月明け、春節明けということですけれども、これがですね 61% で、次がですね、できるだけ運動をする 49.3%、それから娯楽活動ですね、まあ、レジャー活動をできるだけ早めに少なくしておく、これが 37.7%、 あんまり遊んでばかりはいけませんよということですね。それから次がですね、正常な飲食、食べたり飲んだり、これをですね日常に戻すというのが 29%、 まあ、台湾の人たちもこの春節休みでは、まあ、大いに食べたり飲んだりするということですね。それから休み明けの最初の日、何が一番心配か かということで聞きましたところ、まあ、一日中疲労感が残ってしまうのではないかというのが 62.3% で一番多かったんですね。それから2番目は仕事の注意力が散漫になってしまうというのが 48.4% です。そして次に来るのがですね、体重が増えているので減量をしなければいけないというのが 44.2%、まあ、春節期間、食べたり飲んだりですね、それから、まあ、何もせずにゴロゴロということもあるんでしょうけれども、まあ、こうしたことをですね、早く改善しなきゃいけないということですね。それから新しい人事命令を受けるのではないか、どこかにですね、左遷されたりあるいはで格下げされたりする可能性があるかなというのがですね、 28.3% ですね。これちょっと怖いことになりますけれども、で次がですね、一日中気持ちがですね、どうも浮かないというのが 26% ですね。これはまあ初めの方とちょっと関係がありますけれども、でその次はですね、これ非常に現実的な問題です。おめでたい春節が明けた途端ですね、減給されたり、まあ、給料を引き下げられたりですね、あるいはクビになったり解雇されたりですね、それから無給休暇を言い渡されたり、さらには業績給ですね、インセンティブや福利厚生が減らされたりするんじゃないかということを心配しているというのが 16.7% ということで、以上、台湾の働く人たちサラリーパーソンが春節明けの仕事を始めの最初の日に、ね、心配していることだということです。さて、台湾の働く人たちサラリーパーソンの方たち一体どうでしょうかね。まあ、もう春節休みが終わってから10日過ぎていますけれども、まあ、再びの3連休ということで連休日をぶり返してはいないでしょうか。さて、台湾の政治の動きですけれども、このところ人事でですね、少し大きな動きがありました。で、この人事ですけれども、まあ、日本の方から言いますとですね、まあ、こうした台湾の政府高官の名前を言っても、まあ、あまりご存知の方がいらっしゃらないのではないかと思いますけれども、まあ、これがですね、ここのところ台湾では非常にこの注目を集めていまして、まあ、台湾と中国大陸との関係ですね、これによってどのように動くのか、まあ、あるいは動かないのかかというところが論議されています。ということで、この人事をですね、少しご紹介したいと思うんですけれども、この人事はですね、国家安全に関する人事ですね。で、国家安全というのは実はこの台湾ではですね、まあ、政府の中でもトップであります総統、まあ、現在は蔡英文さんが総統を務めていますけれども、まあ、総統の職務と考えられています。で、今回の人事ですけれども、中にはですね、この閣僚の人事もあるんですけれども、まあ、閣僚と言いますと、この内閣ですね。台湾で内閣にあたるものは、行政院と呼ばれていまして、そのトップは行政院院長というポストの名前です。で、現在は蘇貞昌さんという人がこの行政院院長を務めているんですけれども、この中にですね、閣僚がいるわけですね。その内閣の中に閣僚がいるわけですから、本来ですと、この行政院院長の管轄下ということになるんですけれども、この国家安全に関してはですね、むしろ総統の決定権が強いというふうに言われています。で、今回の人事はこの国家安全に関する部分なんですね。で、どのような人事かと言いますと、まずですね、この台湾には対中国大陸政策を管轄する中央官庁の行政院大陸委員会というお役所があります。で、行政院大陸委員会のトップは行政院大陸委員会主任委員ですね、委員の主任、主任委員というふうに言うんですけれども、これ閣僚にあたります。この行政院主任委員に新しく邱泰山さんという人が就任しました。邱泰山さんという人ですけれども、名前がですね、邱は丘という字ですね、左側が丘、丘というのは岡山の丘ではなくて、例えば自由が丘という時の丘ですけれども、この丘が左側辺にしまして、造りの方ですね、右側は大里ですね、これを一つにしまして旧と呼びます。それから泰山という名前の方ですけれども、泰は細い太いの太いの方ですね、山は漢数字の山、旧泰山さんという人です。で、この人が新しく大陸委員会の主任委員に就任しました。で、そうしますと、これまでの大陸委員会主任委員はどうしたのかということになるんですけれども、これまでですね、この大陸委員会主任委員を務めていましたのは陳明通さんという という人です。陳は小里辺に東と書く陳ですね。で、明通という名前の方ですけれども、明るいという字に通じる交通の通ですね。陳明通さん。この人がこれまで大陸委員会主任委員を務めていましたが、この人がですね、国家安全局の局長に転任します。大臣ではないんですけれども、この国家安全局の局長というのは、大臣クラスで非常に重要なポストなんですね。で、どのように重要かと言いますと、この国家安全局というのは国家の諜報機関ですね。国家の諜報機関のトップ、これが国家安全局の局長ということなんですね。で、じゃあこれまで国家安全局の局長を務めていた人は誰かと言いますと、邱国正さんという人です。邱というのは先ほどの邱大山さんの邱と同じ名字ですね。それから国正は国ですね。それに正しいと書きまして、邱国正さんです。この人がですね、国家安全局局長から今度は国防部長ですね、軍のトップに転任すると、国防のトップに転任するという人事となりました。で、国防部長ですね、これまでの国防部長どうなったのかということなんですけれども、この人は元徳発さんという人が国防部長ですね、を務めていました。まあ日本で言いますと防衛大臣ですね。で、この元徳発さんは、元は厳しいという字、徳はですね、道徳の徳、発は発表するの発ですね。で、この元徳発さんがちょっとこの弾き出された形になっていまして、で、新しいポストはですね、国家安全会議の諮問委員というものですね。で、国家安全会議というのは国家安全局と、局というのはですね、この政府機関なんですけれども、国家安全会議というのはこれは会議ですね。で、この会議に参加するのは、まあ、総統が座長となるわけなんですけれども、まあ、行政委員長をはじめとしてですね、まあ、政府の、まあ、トップのクラスですね、まあ、それぞれの関係部署のトップが参加するというのが国家安全会議ですね。で、その諮問委員、ということですから、この国家安全会議にですね、様々な情報を集めて提供するという役割がこの諮問委員なんですね。国家安全会議の、まあ、諮問委員というポストで、まあ、これもですね、情報機関の一つということになりますけれども、まあ、個人で行う情報機関ですね。これも重要なポストなんですけれども、これまで国防部長を務めていました元徳発さんは、この国家安全会議の諮問委員の方に転任をすることになりまして、国家機関ですね、政府機関から外れるという形になりました。ということでですね、この邱大山さんが行政院大陸委員会の主任委員に新しくですね、起用されたことによってぐるっと変わりましてですね、国家安全会議の人事が大幅に動いたということになります。で、この中で、まあ、この大陸委員会の主任委員というのは、まあ、対中国大陸関係を担当するわけですけれども、この対中国大陸関係というのは台湾の国家安全では非常に重要な一環となりますね。で、それから、国家安全に関する、まあ、諜報機関の国家安全局長、それから国防部長ですね。まあ、この鉄のトライアングルということでですね、これが新しい人事になったということなんです。まあ、その中でまず国防部長なんですけれども、国防部長、邱国正さんが新しい国防部長に就任をしました。で、この台湾の国防ということになりますと、やはりですね、この最大の考慮点というのは中国大陸ということになりますね。で、さらにですね、台湾の多くの武器ですね、兵器はアメリカから購入しているということで、この中国大陸とアメリカ、この両方をよく知っている人がこの国防部長に就任するというのは非常に重要なことということになりまして、まあ、そうした意味ではですね、この邱国正さんは適任だろうということなんですね。で、この邱国正さんですけれども、この人は軍人出身ですね、まあ、いわゆる制服組ということになります。で、この国防部長ですけれども、台湾の場合はですね、この制服組が担当する場合と、いわゆるこの軍人が担当する場合というのがあるんですけれども、まあ、今回の場合もですね、制服組ということになりました。で、前の国防部長の元徳発さんも、まあ、こちらもですね、軍出身の人ですね。で、この邱国正さんですけれども、これまでですね、参謀総長、まあ、これは軍の行政の方ではなくて、軍隊を実際に動かす方のトップですね、参謀総長を務めたことがありまして、さらにですね、 陸軍総司令、それから交尾司令、こうしたですね、ポストを務めてきた人だということです。で、この台湾をめぐる軍事情勢ですけれども、このところですね、やはりこの中国大陸からの圧力が非常に強まっているということがあります。まあ、中国大陸の軍用機がですね、この毎日のように台湾海峡にやってきまして、まあ、いわゆるこの台湾海峡の中間線というのを越えてですね、飛行するというような状況。さらにアメリカの軍艦もこの台湾近海にやってくるというような状況でですね、まあ、特にこのアメリカと中国大陸との間のですね、対立の中で、まあ、台湾がその間に入った挟まれた形になって非常にこの緊張感が高まっているということがあるんですけれども、まあ、こうしたことをどのように対応するかということで新しい国防部長の邱国正さんですね、まあ、現在のアメリカと中国大陸と台湾との新しい情勢の中で大国の紛争に巻き込まれることは絶対にしないと語っています。で次にですね、この国家安全局長に就任しました陳明通さんですね。この陳明通さんはこれまでの行政院大陸委員会主任委員ですね、大臣から国家安全局長に転任することになったわけです。で、この国家安全局長というポストなんですけれども、これもともと軍のポストですね。軍の色彩が非常に強いポストでして、で、前の国家安全局長は、まあ、今回新しくですね、国防部長に就任した邱国正さんですね、軍人出身の方ということで、まあ、どのようなですね、機関かというのがなんとなくわかるのではないかと思うんですけれども、今回新しく国家安全局長に就任しました陳明通さんは、この人はですね、文人ですね、もともと台湾大学の先生から、まあ、政界に入っていますけれども、今回はさらに情報部門に入ってこれを取り仕切るということになったわけですね。で、なぜこの陳明通さんをこのポストに置いたのかということなんですけれども、これやはりですね、この対中国大陸関係ですね、これにおきましてより正確な情報をつかみ、そしてそれを正確に分析していきたいということのようなんですね。これまで行政院大陸委員会の主任委員を務めていまして、対中国大陸政策を担当していた人を今度は国家安全局の局長に据えるということですから、やはりこの現在の民進党蔡英文政権としてはですね、この国家安全に関しては、まあ、中国大陸を非常にですね、この重要視しているということが、まあ、これから分かってくるわけなんですね。ただこの陳明通さん、行政院大陸委員会主任委員を務めてきていたわけなんですけれども、じゃあ現在の台湾と中国大陸の関係はどうなっているのかと言いますと、これ政治的にはですね、全くの硬直状況でして、対話も行うことができないという状況になっています。で、お互いにですね、この批判を繰り返す、まあ、台湾と中国大陸との間で、まあ、批判を繰り返すという状況が続いていまして、まあ、進展が見られないんですね。で、この陳明通さんも中国大陸に対しましてはですね、非常にこの強い姿勢でこれまで臨んできた人なんですね。ということで今後ですね、この陳明通さんが国家安全局長に就任した後、対中国大陸政策、情報戦ではどのようなですね、状況になるのかというところが、まあ、注目されるところなんですね。で、現在の台湾と中国大陸との関係なんですけれども、まあ、台湾の中にも見方がですね、やはり分かれています。で、現在の状況、中国大陸と対立的な状況をですね、これ良しとする人も、まあ、当然いるわけなんですね。まあ、中国大陸には批判的な態度を示す人たち。で、これが現在の蔡英文政権、民進党政権の対中国大陸政策を支えているということになるわけですけれども、まあ、今回のこの人事ですね、新しい人事によって、台湾の対中国大陸政策ですね、蔡英文政権の対中国大陸政策、変わるのか変わらないのかというところ注目点なんですね。で、こうした中でやはり今回の人事で一番注目されていますのは、行政院大陸委員会の主任委員、まあ、大臣に就任しました邱泰山さんです。まあ、これまでの陳明通さんから邱泰山さんに変わったわけでして、まあ、やる人が変わるとですね、まあ、いろいろなやり方も変わるだろうということで、まあ、邱泰山さんがどのようなですね、対中国大陸政策を進めていくのかというところに注目が集まっていまして、まあ、現在の硬直した関係では ではなくて、まあ、もっとですね、緩和した関係に持っていってほしいという声も台湾の中に当然あるわけでして、でこうした声に応えるかどうかというのが注目されているところなんですけれども、この邱泰山さんですね、どのような人かといいますと、まあ、もちろん民進党所属の政治家なんですけれども、まあ、民進党の政治家の中ではですね、まあ、どちらかというとベテランの部類に入ります。まあ、政治家としての経歴は非常に長いものがあるんですね。でこの邱泰山さんですけれども、学校はですね、これ台湾大学法律学科ということですので、蔡英文総統と同じですね、まあ、台湾の多くの政治家この台湾大学法律学科卒業ですけれども、この邱泰山さんは台湾大学でこれは博士までですね行ってますね。で前のですね、行政院大陸委員会主任委員の陳明通さん、この方も台湾大学でして、でこの方はですね、この台湾大学の先生をやってて政治家に転任したんですけれども、この邱泰山さんの方はですね、早くから政治活動に入ってますね。で、その間ですけれども、検察官を務めたことなどもありまして、さらに弁護士ですね、も務めています。で、その後、1993年ですけれども、政治家に転じまして、まあ、当時国民大会という議会があったんですけれども、その議員ですね、になっています。で、さらに立法委員ですね、現在の、まあ、台湾の一院制の議会ですけれども、立法院の委員、つまり国会議員に当選をしています。でその後ですね、大陸委員会、この行政院大陸委員会の副主任委員と言いますから、次官にあたるわけですけれども、これを務めたことがありまして、今回邱泰山さんは主任委員に就任したんですけれども、副主任委員ですね、次官の方はかつて務めたことがあるんですね。で、これは前の民進党政権、陳水扁政権の時代のことでした。で、その後、高雄市の副市長、それから桃園市の副市長などを務めまして、それからですね、今回この蔡英文政権が誕生しましたのが2016年のことですけれども、この蔡英文政権の発足時に法務部長に就任しています。法務部長というのは法務大臣にあたるポストですね。その後ですね、国家安全会議の方に移りまして、国家安全会議の諮問委員を務めています。まあ、先ほども紹介しましたけれども、今回ですね、国防部長から現徳発さんがこの国家安全会議の諮問委員に転任していますけれども、それと同じポストなんですけれども、この国家安全会議の諮問委員というのは複数いるんですね。何人もいまして、この時邱泰山さんは主席諮問委員となってますね。諮問委員の中のトップという立場に立ちました。でこの時邱泰山さんは、まあ、一つのスキャンダルに巻き込まれました。でこのスキャンダルというのは、まあ、いわゆる利益供与に関わる問題なんですけれども、この事件をきっかけにしまして、この邱泰山さんは国家安全会議の諮問委員を辞任しているんですね。で、それから、まあ、これまでですね、特にポストは担当していなかったんですけれども、まあ、今回再びですね、大臣としまして、行政院大陸委員会の主任委員に就任したわけですね。まあ、復活ということになるわけです。で、この邱泰山さんですけれども、まあ、新しいポストに就任しました。行政院大陸委員会の主任委員ですけれども、まあ、就任にあたりましてですね、いろいろな考え方を発表していますけれども、まずこうした言葉がありますね。両岸、つまり台湾と中国大陸は飛行機を派遣するよりもビジネスを作り出した方がいいんじゃないかということですね。これちょっとですね、日本語にすると面白くないんですけれども、掛け言葉ですね、ダジャレが入ってるんですけれども、飛行機よりもビジネスということですね。これが邱泰山さん、まあ、初めに発した言葉ですね。それから台湾と中国大陸との間なんですけれども、対話が再開されることを望んでいると語っています。で、この台湾と中国大陸との間の対話というテーマなんですけれども、これはですね、実は蔡英文総統が春節旧正月前の談話の中で、この新型コロナウイルス感染が落ち着いたらですね、双方台湾と中国大陸との間で対話をしようじゃないかということを呼びかけているんですね。まあ、現在この台湾と中国大陸との間、まあ、台湾の民進党政権と中国大陸との間でですね、この対話が途切れている状況の中で、これをどのようにして回復させるのかということ、これ新しく就任しました邱泰山さんにとってはですね、非常に大きな任務ということになりそうですね。で、この邱泰山さんですけれども、中国大陸に対してですね、善意を表 明するかどうかということに関して、政府は、つまり台湾当局ですね、民進党蔡英文政権ですけれども、政府はこれまで悪意を示したことはなかったというふうに言っていましてですね、台湾として蔡英文政権として中国大陸には常に善意を持って接しているんだということをですね、就任したばかりですけれども、ここでも繰り返して表明しているということになります。で、こうしたですね、この邱台山さんの呼びかけに対しまして、中国大陸側ですけれども、やはりですね、台湾と中国大陸との間の対話を回復するには、92年コンセンサスを台湾側が、蔡英文政権側が認めることが必要だということを言っていまして、これはですね、これまでの中国大陸の立場を繰り返したということですね。これに対して台湾側、行政院大陸委員会は早速反応をしまして、中国大陸は台湾の民意を直視するべきだと言っていまして、相変わらずの批判の応酬ですね、相手が悪いということの応酬ですけれども、邱台山さん、こうした状況を変えることをできるのでしょうか。ということで、このあたりでこの時間お別れしたいと思います。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。